2. ゼロカーボンシティ江東区を表明。2050年までに温室効果ガス、二酸化炭素の排出量を実質ゼロに。7月9日、令和3年第2回区議会定例会において、区長は脱炭素社会の実現に向け、2050年までに温室効果ガス、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指すことを表明しました。区では令和2年3月に策定した後期環境基本計画に基づき、脱炭素に向けた取り組みを着実に進めていきます。ゼロカーボンシティ江東区。世界は今大きな危機を迎えています。かつて経験したことのない地球温暖化の影響が、干ばつや豪雨、台風を強大化させ、大規模な自然災害を引き起こし、その深刻な影響は私たちの命に関わるまでの脅威に及んでいます。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出によってもたらされた地球温暖化への対策のため、2015年に、日本を含む世界の国々でパリ協定が合意されました。日本では2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする宣言が2020年に行われ、東京都をはじめ全国の自治体や企業にゼロカーボンシティを表明する動きが広がっています。江東区ではこれまでも水と緑豊かな地球環境に優しい街を目指し、省エネ施策や水辺と緑、循環型地域社会の推進など、二酸化炭素排出の削減を進めてきました。未来を担う子どもたちへより良い環境を残すため、環境先進都市として、すべての区民や事業者と一丸となって、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組みを進めてまいります。江東区は2050年までに、区内の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするゼロカーボンシティ江東区の実現を目指すことを表明いたします。令和3年7月9日、江東区長山崎隆明。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、 ファクス 5617-5737。 3. 産業実態調査を実施、アンケートにご協力を。区内の全産業や消費者などの実態調査を実施し、その結果を分析することにより、今後の産業振興施策を検討します。これらの調査は、区に委託された事業者が実施するもので、調査にかかる情報の管理についても適切に管理します。1. 全産業の実態調査。区内事業者1万2000社を対象にアンケート調査を実施します。2. 商店街の実態調査。区内53商店街を対象にアンケート調査とヒアリングを実施します。ヒアリングはアンケート回収時に実施予定です。3. 消費者の実態調査。区民5000人の買い物意識や動向についてアンケート調査を実施します。問い合わせ先、1についての問い合わせ先、経済課産業振興係、電話 3647-2332、ファクス 3647-8442。 2、3についての問い合わせ先、経済課商業振興係、電話 3647-9502、 ファクス 3647-8442。 4. 後期高齢者医療制度保険料額決定。7月15日木曜にお知らせを発送。 令和3年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月15日木曜にお送りします。送付書類は次の通りです。特別徴収、年金引き落とし、口座振替の方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、納付書払いの方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、7月期から9月期の納付書。なお、10月から12月期の納付書は10月中旬、翌年1月から3月期の納付書は1月中旬にお送りします。口座振替に切り替わる方には、振替が可能となった月にお知らせをお送りします。特別徴収とは、4月から翌年2月まで年6回の年金支給月に年金から保険料を差し引くことで納める方法です。普通徴収とは、年間保険料を7月から翌年3月までの各月に振り分け、口座振替や納付書により納める方法です。保険料は被保険者と世帯主の所得をもとに決めています。所得が一定以下の場合は保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。新型コロナウイルス感染症にかかる減免について、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対して減免する制度があります。詳しくは、区ホームページや7月15日木曜に発送する保険料のお知らせに同封するご案内をご確認ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファクス3647-8443。5、後期高齢者医療制度、限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を送付。すでに交付を受けている方の、限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、以下認定証の有効期間が7月末日で終了します。令和3年7月31日有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します。有効期間は8月1日から令和4年7月31日。更新のための手続きは必要ありません。交付対象となる方、住民票上の世帯員全員が令和3年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者、未申告など所得不明者がいる場合には発行できません。自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の被保険者。なお、初めて認定証の交付を受ける方は申請が必要です。認定証の利用について、認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1ヶ月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります。支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります。入院、外来、いずれの場合もご利用できます。認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。区分2の認定を受けている方、過去1年間で区分2の認定期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと食事代がさらに減額となります。問い合わせ先、 医療保険課保険給付係、電話 3647-3168、 ファックス 3647-8443。 6. 国保高齢受給者証更新、7月末までに新証を世帯主に送付。国民健康保険加入の70歳から74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主宛に送付します。今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して廃棄していただくか、医療保険課資格付加係、区役所2階7番窓口、またはお近くの出張所にお返しください。負担割合が3割の方へ。高齢受給者証の負担割合は2割または3割です。高齢受給者証をお持ちで、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯では、負担割合は3割となります。3割負担の世帯でも、令和2年中の収入が次の表に該当すれば、申請により2割負担に軽減となります。2割になる可能性のある方には、申請書をお送りしましたので、令和2年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格付加係へ申請してください。ただし、申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。表、高齢受給者証交付対象者数、高齢受給者証交付対象者の総収入金額の合計の順に読みます。1人、383万円未満。2人以上、520万円未満。1人、ただし特定同一世帯所属者あり。特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入された同一世帯の方です。520万円未満、特定同一世帯所属者分を含む。表終わり。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、 ファックス 3647-8443。
7. 情報公開と個人情報保護、令和2年度実施状況報告。情報公開制度。情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくためのもので、次の3つの制度があります。開示請求制度。江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度。条例上の請求とは異なり、申し出を受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度。請求や申し出を前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況。令和2年度の公文書の開示請求、申し出、件数は、延べ8489件でした。このうち開示請求、義務的開示によるものが276件、残り8213件は情報提供申し出、任意的公開によるものです。開示請求、義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが209件で、そのうち土木部が保有する土木関係文書について開示を求めるものが計77件と最も多くなっています。その他の実施期間別内訳は、教育委員会が52件、区議会が11件、選挙管理委員会が0件、監査委員が4件でした。情報提供申し出、任意的公開の主なものとしては、 都市整備部が保有する建築計画概要書、都市計画決定図書の関係文書等が7413件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が508件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに区が保有する自分の情報の開示、訂正、及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。利用目的を明確にした個人情報の適正な収集、個人情報の漏洩、改ざん、滅失、その他の事故防止のための必要な措置、目的外利用や外部提供の原則禁止、個人情報ファイル簿の作成、個人情報に係る業務処理を外部へ委託する場合等の外部委員による意見聴取、職員や受託業務従事者等への罰則適用、保有個人情報開示等請求の実施状況。保有個人情報の開示請求件数は2055件あり、主なものは福祉部及び生活支援部の保有する介護認定関係書類等が99件、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が32件でした。保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求はありませんでした。表、令和2年度情報公開個人情報保護制度の実施状況。令和3年3月31日現在。区分、公文書開示請求、義務的開示。請求件数276件。開示等可否の決定件数、開示118件、一部開示123件、非開示 A、実施機関が対象文書を保有していないこと、文書不存在による非開示の件数、19件、非開示 B、文書不存在以外の事由による非開示及び存否応答拒否の件数、5件、計265件、取り下げ11件。区分、情報提供、任意開示、請求件数8213件、開示等可否の決定件数、開示8213件、一部開示、記載なし、非開示 A、記載なし、B、記載なし、計8213件、取り下げ、記載なし。区分、情報公開件数合計、請求件数8489件、開示等可否の決定件数、開示8331件、一部開示123件、非開示 A 19件、B 5件、計8478件、取り下げ11件。区分、保有個人情報開示等請求、請求件数2055件、開示等可否の決定件数、開示110件、一部開示35件、非開示 A 975件、B 935件、計2055件、取り下げ0件、表終わり。情報公開コーナー。これらの請求決定状況の詳細は、情報公開コーナー、区役所2階高等情報ステーション内で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画、その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、 複写機有料と閲覧用のパソコン無料を設置しています。情報公開、個人情報保護窓口、各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護窓口、区役所2階21番のほか、各課でも行っています。問い合わせ先、広報広聴課、情報公開個人情報保護担当、電話3647-4022、ファクス3647-9635、8. 子どもと一緒に交通ルールの再確認を。夏休み中も交通事故に遭わないために。夏休みは子どもだけで出かける機会が増えます。子どもが当事者となる交通事故は、急な飛び出し、横断禁止場所や横断歩道以外での横断中、路上で遊んでいる最中、下校時や下校後の時間帯に多く発生しています。また、小学生、中学生ともに自転車事故の割合が多くなっています。その内訳は、出会い頭の事故、安全不確認、一時不停止などによるものです。一歩外に出たら、油断せず交通ルールを守るよう、お子さんにも事故防止のポイントを繰り返し教えるとともに、自宅周辺の危険箇所を再確認しましょう。交通事故防止ポイント。信号は必ず守り、青信号でも左右の安全を確認して渡る。道路の横断時は車が止まってから横断する。道路で遊ばない。道路へ飛び出さない。トラックなどの大きい車は視覚が広いので特に注意する。信号のない見通しの悪い交差点では必ず一時停止をする。自転車に乗るときはヘルメットをかぶり、夜間はライトの点灯や反射材をつける。大人が日頃から交通ルールを守り、子供の手本となりましょう。詳細は交通安全に関する情報を発信する警視庁公認サイト、東京セーフティーアクション。ホームページ https://www.safetyaction.tokyo/をご覧ください。先二次元コードから入れます。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話3647-4784、ファクス3647-9287。 9. 高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様のまちづくり。高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区は社会福祉協議会に委託し、地域で支え合いのまちづくりを進める高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集し、応募いただいた地域の皆さんと1年間をかけて次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援しています。これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー、地域の実情に合った見守りプランの作成・実践、見守り拠点の開設・助成。締め切り日、9月30日木曜。申し込み、町会・自治会・管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、長寿応援課・地域支え合い係にメール・ファクス・電話または窓口、区役所3階8番で、電話3647-9468、ファクス3647-9247、e メール211102@city.koto.lg.jp。10. 譲り合い、みんなで住みよい街づくり、工事のあれこれ、第2回、話し合うための心構え。区では、工事に対する意見や要望は、まず、住民同士、または事業者とお互いによく話し合うようにと伝えています。今回は、話し合うためのアドバイスをご紹介します。話し合いで重要なのは、話し合いは当事者同士で行いますが、相手の話をよく聞き、内容を理解しようとすることが重要です。時として感情的になりがちですが、相手の立場も尊重し、冷静に聞くことが必要です。そして相手の話を最後までよく聞き、不明な点があったら、一つ一つ整理して質問をしましょう。自分の立場のみを主張するだけでなく、相手の立場も理解して、根気よく話し合いを続けることが大切です。第三者に相談するのも一つの方法です。事業者へ意見や要望を伝える前に、住民の方々だけで話し合う方法もありますが、建築などの専門家に、第三者の立場から意見を聞いたり相談する方法もあります。権利はお互いにあります。住民の方々からすれば、今までの環境や生活に関わる影響を少しでも軽減してほしいと考えるのは当然です。しかし、事業者の方にも建物を建てる権利があることを認識することも重要です。そのため、お互いの権利を尊重し、今後心配となることを具体的に要望し、話し合うようにしてください。文書は大切です。文書を事業者が住民に渡す方法や、住民と当事者同士が取り交わす方法などがあります。また、話し合いで決めた内容は、後日のトラブル防止のために文書などで残し、互いに確認し合いましょう。問い合わせ先、建築調整課建築紛争調整係、電話 3647-9767、ファクス 3647-9009、